その腎臓ですけれども、その働きというところでは毒を出してくれると言いましたけれども、もう少し詳しく伺っていいですか。
はい、まあ、あまり詳しくなりますとなかなか頭が混乱してまいりますので詳しいながらも端的に申し上げますと、一番分かりやすいのはお小水を作っているということになりますね。
おしっこですね。
お小水を作っているところは腎臓ですね。お小水を出しているところは膀胱ですね。
はい、
はい、ちょっとそれまた別な話になりますけど、お小水を作ってくれる、お小水っていうのはこれまた大まかに言うと体の中の毒と水、まあ、極論毒を水に溶かして流してくれてるということになります。なので腎臓が止まってしまうってことは由々しき問題ですね。水も毒も出ていかないということになります。毒が出ていかなければご自身の毒素でご自身の体が参ってしまいますね。尿毒症なんて言いますね。お水間が出ていかない、これも由々しき問題で、まあ、いわゆるむくむってことになりますけど、まあ、私たち一生懸命働いてお家に帰るとなんか足がむくんでたりなんていうことを言いますよね、
はい、
あと飛行機に長時間乗ってやっとどっか海外に着きますと足がむくんでて靴が入らないなんて言いますけど、はい、まあ、足がむくんでる分にはまだですね、その程度でいいのかもしれないですが、むくみが激しくなってしまうと血の巡りが悪くなって、人によっては血が固まってこれ大変な病気になったりですね、 あと心臓がむくむと心臓に負担がかかって、そうすると心臓の動きも悪くなりますので、今度血をうまく回せなくなって肺もむくんできますね。息ができない、これはなかなか大変な問題なんてことになりますので、うん、結局腎臓の働きが落ちてしまうと全身に影響が及ぶということになりますね。
普段私たちの何気ない会話の中にこと健康の話題になった時に、いや自分の例えば尿が泡立つんだよとか濃いんだよとか、こういろんな会話ってありますけれど、そういうところ私たち一般人の気をつけるポイントにはなってこないわけですか。
ですね、割とその私たちの体というのは日々いろんなものに暴露されてますね、うん、例えば、まあ、味の濃いものを召し上がったりとかですね、あとは多量のアルコールを飲んだりとかですね、まあ、その他いろんな環境要因に毎日暴露されています。でその環境要因の中でも体を一定に保つように腎臓が働いてくれますので、割と腎臓から出るお小水っていうのは変化に富んでいます。色でしたり泡立ちでしたり条件下によってはそこそこ別に異常でもないのに出ますが、一応はですね、あまりにも病的な場合は、病的に泡が立つことはあります。なので逆に普段自分は泡立たないお小水だったはずなのに、ここ最近妙に泡立つっていうことでご自身で気づいて病院を受診される方も中にはいらっしゃいます。
なるほど。
ただ泡が立ったから異常であるとは一概には言い切れないですね。
あまりにもこう異常で気になるときにはもうその血液検査ともう一度尿検査、お小水の検査をするということですよね。
そうです。
さあでは先生、腎臓の働き、今伺ったようなこの腎機能が低下するとどうなんでしょうか。
そうですね、これはですね、なんと腎機能が低下してもはっきりわからないんです。ではっきり分かってきた頃というのは相当腎機能が低下してます。例えば腎機能、まあ、一番いい状態で 100% としますと、はい、15%、10% になって初めて気づくっていうこともよくあるわけですね。その辺がなかなか腎臓の難しいところで、なので血の検査とかお小水の検査、いわゆる健康診断っていうのが重要になってきます。ただまあとはいえよく考えたらそんなことは世の中にも結構ありそうで、あの私は割と腎臓のことは車に例えるんですけど、車もまあ15年20年乗ってますと割と年式が立ってきたなって思うわけですよね、
はい、
でも走ってますよね、止まってないですよね。ただ例えば20年経った車が止まってなくても性能は落ちてると思いませんか。
って確実に思いますね。
思いますよね、エンジンってことになるんでしょうけど、はい、買った時にエンジンの性能が 100% だとしても、おそらく20年ぐらい経つと相当性能が落ちてると思うんですよね。ただ走ってます。腎臓も似たようなところがあって、性能がある程度落ちてても結局生きてますから、黙って生活してる分にはよくわからないってことはよくあります。ただこの仕事をさせていただいてますと、たまに言われるんですけれども、先生いいですか、私はね見た目は年取ってますがね、中身はピンピンしてるんだっていうふうにおっしゃる方がいらっしゃいます。残念ながら私からすると、外見も外見なら中身もまあ中身ってことになるわけですけれども、なかなか逆に言えば気づきづらいということなんだと思うんですね。で、腎臓を車のエンジンだと思ってください、
はい、
で、エンジンオイルですね、車の中こうエンジンの中こう回ってますよね、ありますよね、エンジンオイルを尿タンパクだと思ってください。
尿タンパク、
尿タンパク、はい、尿タンパクっていうのはお小水の検査で分かりますね、
はい、
あとはエンジンからパッと火花が散ってたとする、その火花が散ってる状態を尿鮮血だと思ってください。
血が混じってるということ、
そういうことですね、お小水の検査、検尿と申しますが、これは尿タンパクと尿鮮血が出てるかどうかっていうのを基本的には見てる検査ですけれども、要するに車のエンジンからエンジンオイルが漏れていたらどう思いますか。まずそうですよね、
よくないですね、
とはいえ漏れていても車自体多分そこそこ走ると思うんですけど、そのうちおそらくエンジンが焼き付いてエンストすると思うんですよ、
はい、
なので尿タンパクが出ている腎臓というのはエンジンオイルが漏れている車のエンジンのようなもので、明日明後日どうこうはならないかもしれないですけれども、長い目で見ると尿タンパクが出ている状態で放置していると腎臓の性能が落ちて、しまいには動かなくなるかもしれないということになるわけです。またもし火花を散らしながら走っているエンジンがあったらどう思われますか。
いやいやいや、もう先生それは危険ですよね、
多分まずそうですよね、ただですね、これまた例ですけれども、例えば私ドライヤーなんて使いますね、
はい、
髪一生懸命乾かしますけれども、乾かした後にコンセントからドライヤーを抜いた時にたまにパチッとか出ませんか、火花、
はいはい、
たまにパチッと出た時にそのドライヤーを捨てますか。
いや捨てませんね。
捨てませんよね、なので火花に関しても程度っていう問題があって、ちょっとぐらいの火花であれば良くないかもしれないけど、まあいいかと。バンバンバンバン火花が散ってたらさすがにまずいわけですね、お小水の尿鮮血も似ていて、ゼロってことではないんですけど、ある一定以上出てくるとこれはまずいなと。腎臓から出てる火花のようなものなので、一定以上出てるとちょっとこれは腎臓にとってまずいのかなと思う指標になるわけですね。なのでお小水の検査で尿タンパク尿鮮血が出てるかどうかを見てもらうということは、車のエンジンからエンジンオイルが漏れていませんか、火花が散っていませんか、ほったらかしておいたら車のエンジンが性能が落ちて止まってしまうように腎臓の性能も落ちる可能性がありますよということになります。
ということはしっかり定期的にその数値を見ていただくということは大切になってきますよね。
そうですね、健康診断を受けになるというのがとても大事です、はい、これは職場の検診でも市町村の検診でもどういった形でもよろしいです、
うん、先生が理想とするこうスパンというかありますか。
半年に1回ぐらいというのは極めてこう理想的で、まあ無難な回数なのかなと。ただ受けないのが一番良くないと思います。年に1回でももちろん市の検診、今ちょっと私何ヶ月に1回か何年に1回かちょっとピンとこないですが、おそらく1年に1回ぐらいだと思うんですね。ちょうどいいのかなと思います。
また内丸メディカルセンターでは気軽に検査していただけるということをこの番組で学びましたので、気になる方は訪ねてみたりも、
そうですね、私たちの腎高血圧内科腎臓内科の外来は、はい、実は内丸メディカルセンターでさせていただいてますので、
はい、
お目にかかることができます。
あ、なるほど。